半年ほど前、3月27日の日曜日の主日礼拝、その時はちょうどまだ四旬節、イースターの前の季節だったわけですが、その時私たちは放蕩息子の例え話を福音書から聞きました。このルカ福音書の15章にある放蕩息子、覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。それから半年が過ぎたわけでありますが、今日私たちが今耳にした見失った羊の例え、そしてなくした銀貨の例え話、この2つは放蕩息子の例えの直前にございます。今聖書を手元にお持ちの方でしたら、それを見ればすぐにわかると思います。福音書を書いたルカは15章の中に3つの例え話をまとめて記録をしたということになります。明らかにルカは明確な意図を持ってここに3つの例えをまとめた、記録したということがわかります。そこをたどっていけば、今日私たちがこの御言葉から聞き取れるメッセージが何なのか伝わってくるような気がいたします。ルカ福音書15章というのはイエス様の例え話の三部作なんです。まずは第一朗読の旧約聖書から見ていきたいと思うんですけれども、そこに何が書かれていたかというとですね、イスラエルの民の罪です。モーセに率いられてエジプトの脱出を敢行するわけでありますが、これから長旅が始まる、40年にわたる長旅が始まるわけですが、40年も旅をしていると世代も変わりますし、そのうちに人々は主なる神様のことを忘れてしまった。そのうちに目に見えない主なる神様ではなく、形ある目に見える神をこしらえて、それを神様に仕立て上げて拝むようになったのであります。そのことが書いてありました。それを神様は怒るのでありますが、その時引率者であったモーセは神様を説得してですね、なんとか神様のこの怒りを鎮めようとするわけであります。で、その甲斐があって神は一旦振り上げた拳を下ろします。40年間荒れ野を旅するイスラエルの民の罪が主の前にあらわになった場面が先ほど聞いた旧約の御言葉です。今度は第二朗読の部分をちょっと見てみたいと思います。テモテへの手紙となっております。これはパウロの言葉としてそこに記録されておりますが、で、ここにも罪が描かれていましたね。それもパウロの罪です。以前、私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。私はその罪人の中で最たるものです。このようにパウロは自分自身の罪を告白します。自分の言葉で自分の罪をさらけ出したんですけれども、それだけで終わっているわけではないのです。むしろそこから救われた、そのことをこの手紙で訴えています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。 今の言葉、大変力強くシンプルで、そしてはっきりとキリストにより救いが描かれております。さらにこう続きます。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。罪から救われた喜び、感謝が高らかに響いています。民の罪に対して一旦拳を振り上げた神様が思いとどまったというのが先ほどの出エジプトの出来事でしたが、このテモテ書の中では神様は怒りを思いとどまるどころか罪から救う、そこまで書かれているのです。旧約と使徒書の2つのテキストが明らかに関連していることがお分かりいただけると思います。そしてこれを踏まえて本日の福音書の御言葉を見ていきますと、この例え話三部作でも罪からの救いが描かれているんじゃないかな、およそ見当がついてくるのではないでしょうか。今日の福音書というのは三部作のうちの前半二つですから、一番最後の放蕩息子は対象から外すわけなんですけど、今日の福音の中に含まれていないんですが、それでもやはり流れはちょっと確認をしておきたいと思います。まず最初が迷子になった羊の例え、次に銀貨一枚をなくしたという例え、そして最後が放蕩息子となっております。最後の放蕩息子、最後放蕩息子ですから、これはもう人間がここで取り上げられていますよね。でルカがこうして3つの例え、似通った3つの例えを並べて記録したときにですね、やっぱり放蕩息子を最後に、まあ、クライマックスとして持ってきたかったんだろうな、そういう気がいたします。今日の旧約と使徒書との関わりで見ていくならば、人間の罪が大変強く意識されておりますね。そうなると3つのうちで、今日の3つの例え話のうちで人間の罪が一番色濃く出ているのは、誰がどう見たってこれは放蕩息子の例えです。何しろ放蕩の限りを尽くした弟が最後に悔い改めて父のもとに帰ってくると、こういう設定ですからね。では今日取り上げる2つの例え話はどうでしょうか。羊と銀貨です。そこだけ見ると罪との関わりというのは全然見えてこないんですけれど、いずれのこの2つのいずれの例えにおきましても、イエス様は締めの一言で罪について触れてるんです。見失った羊の方ではこう結んでいます。悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。そしてなくした銀貨の方ですと、一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。このように罪人の悔い改めで二つとも締めくくられているんですね。見失った一匹の羊、これは一人の罪人の例えだったんです。亡くなってしまった一枚の銀貨、これもやはり一人の罪人のことだったのです。一人、ここに強調がございます。 大多数のうちの一人の罪人、荒れ野の旅路で若いお牛の鋳造を作って、それにひれ伏し生贄を捧げた罪人、一人一人。パウロはかつて神様を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。パウロという一人の罪人です。そしてここにいる私たち一人一人、私たち一人一人も見失った羊、なくした一枚の銀貨、そして一人の罪人でございます。もう一つここで見落としたくないのは、見失った、あるいはなくしたというこの状態に注目したいと思います。羊が見失ったんじゃないです。羊飼いが羊を見失ったんですよね。羊が羊飼いからどっか遠くへ離れてしまった状態、これが見失ったという状態です。では銀貨はどうでしょう。持ち主は一人の女性でありましたが、銀貨は持ち主の手から離れて行方不明になってしまったという状態ですよね。主人の手から遠く離れてしまった状態を銀貨で表現しているんです。放蕩息子も同じです。父親から遠く離れてしまったんです。父親から遠く離れてしまう、この状態こそイエス様が指摘する罪の本質なのであります。父から遠く離れる、命の創造主から離れてしまうことが罪なのだ、こういう指摘です。罪、このように翻訳された新約聖書のギリシャ語も旧約聖書のヘブライ語も、罪ということのもともとの意味は的外れ、こういう状態を指します。本来は神様をまっすぐ見つめて生きるべきなのに、その真ん中にある神様の的を外して逸れてしまっている状態、それが罪だというのであります。今日の旧約の最初のところで神様はこのように言いました。早くも私が命じた道から逸れて、それで、まさしくこれが罪なのです。見失った、先ほども言ったようにそう思うのは羊飼いです。羊自身は離れていることに気づいているのか気づいていないのかも分かりません。銀貨をなくした、そう思うのは銀貨をなくした本人、主人なんです。銀貨そのものは自分がどっかに隠れちゃった、離れてしまったなんてことはもちろん考えていません。お構いなしであります。持ち主である主人が見失ったと思うわけであります。主がなくしたと思う、主がなくした、そう思ったのであります。一方で羊は気づかない、銀貨ももちろん気づいていない、一人の罪人は気づいていないんです。 これが一人の罪人の状態です。このことを主イエスはこの例え話の中で気にかけているのであります。そして一人の罪人にくっついている大切な一言もございます。悔い改めです。この文脈で見ていきますと、悔い改めがどういう状態なのかも見えてきます。二つの例えの中で悔い改めというのは、それを見つけた、羊を見つけた、見つかったという言葉で悔い改めは言い表されております。羊を見つけた、銀貨が見つかった、これが悔い改めの言い換えでございます。発見され、もう一度つながったんです。もしも私が羊、もしくは私が銀貨なら、自分がご主人様を見つけたとはどうでしょうか、言えるでしょうか。とてもでないけれども、そのように言うことはできません。ご主人様が一生懸命探して私を見つけてくださったのであります。悔い改めというとですね、先ほどの礼拝の冒頭でも私たちしましたが、これは自分の口で告白している自分の心の中の思いなわけですから、これは私がしている、私の技だ、そう思えてならないんですけれど、今日の例え話からするとですね、これ悔い改めるという行為までもがなんと神様の技として語られているんですね。放蕩息子の例えは少し違っていて、息子が自らの思いと言葉で私は罪を犯しましたとお父さんに告白いたしますので、悔い改めもしますので、自分の行いとしての悔い改めということももちろん排除できないのですけれども、神様の側から見たときに悔い改めも神様の御心、ご計画があるんだなということが見えてくるのであります。一人の罪人を憐れむという神様の御心があってこそ、私たちは悔い改めへと導かれるのであります。最後にもう一つ見逃せないメッセージがあります。それは今日の旧約にも使徒書にも共通するものであります。一人の罪人の悔い改めを神様が大いに喜んでいるというメッセージであります。見失った羊が見つかったという喜び、なくしたと思っていた銀貨が見つかったという喜び、放蕩息子が戻ってきてくれたという喜びであります。例え話三つのどれもが喜びで締めくくってございます。ここでもそうなのですが、この場合は羊の喜びではありません。銀貨の喜びでもありません。放蕩息子の喜びでもありません。例外なくこれは、この喜びは神様の喜びなんです。一人の罪人が悔い改めて神とつながる、このことは天における大きな喜び、神の天使たちの間にもこだまする歓喜がそこで起こるのであります。悔い改めるということ、そのこと自体から私どもが喜びを受け取る、感じるということはできないでありましょう。むしろそれは嘆きですから。ところが神様は悔い改めを大いに喜んでおられるのであります。そして的外れだった私を神様は許してくださる。許しをいただいたその時こそ、今度は私たちが大いに喜びを受け取る時です。 キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。パウロは許しをこう表現しました。罪人の救い、言い換えるとこれは許しなのです。罪の許しという一連の出来事、ここには私たちにはとても思いもつかない大きな大きな神様の喜びが実は秘められています。お祈りしましょう。主なる神様、私たちいつも自分本位で考えて自分本位で物事を見ておりますけれども、その背後にあなたがつながり、あなたのご意志が働いて私たちが導かれていることを知ることができました。どうかあなたが私たちと共にいてくださって、私どもの悔い改めと私どもの思いがあなたの喜びとなってまいりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。